オキャプテンオーザーシップ東京ビンゴ放送局。
皆さんおはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第126回目の配信です、はい、私東京ミルコールの新庄優希と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報ゲーム系で
ございます。
はい、というわけで、
はい、
いや昨日はね、高尾山
来ましたよ。
山頂配信、
山頂配信良かったですね。
いい天気でね、
うん、
天候にも恵まれまして、
天候にも恵まれ、まあ、暑かったね。
お客様も本当ね、あんなに来てくれるなんてね、黒山の人だかり。
何人ぐらい、150まで数えたんだけど。
150まで数えましたか、
うん、
最初のポケモンぐらいいましたね、
うん、いたいたいたいた、
より数えられないぐらいの、うん、途中からもう分かんないぐらい、
うん、
とんでもない行列ですよ。大行列、大名行列かみたいな。
あの人がいっぱい来て、いっぱい来ちゃうことに対しての混乱っていうのを全く想定してなかったんで。
本当ですよ。
いや本当に皆さんありがとうございます。もう来
ても最後残ったのね、ちょっと人数減ってましたからね。遭難者が出ました。
途中遭難者が出たぐらい
の、ね、途中遭難者出ましたよ。ねえ、はい、本当にもう山頂大盛りや、
大盛りや。
最後わっしょいわっしょ
いでね、
胴上げでね、谷底突き落とされるのかと思いました。びっくりしました。
素晴らしかった、
本当に素晴らしかった。本当にね、
これをね7月に撮ってるとは誰も思って
ない。いやみんな分かっとるわ。そんなこと言ったら、今僕長渕剛さんから LINE 来ましたよ。
お
すごいですよ。
あいつ最近ちょっとうるさくね。
え
なんかはあの発売時期と
まとめてきますからね。
発売時期と重ねててちょいちょいうざくね、
ええ、あの俺は今大自然の中にいるよ。8月22日日本武道館に向けてガッツリトレーニング中。ああ今日も朝から全身を動かし、自然の息吹を感じながら滝のような汗を流した。日本武道館目指し肉体強化だ。書いた足は絶対裏切らない。8月22日待ってろ つって、このムキムキの長渕さんの画像。
あ8月22日に武道館でワンマンがあると、
はい、え8月22日
っていうことでしょ。
バンドリの翌日じゃないですか。
そうだよ、
バンドリ
長渕の流れ。
バンドリからの長渕すごいっすね。
あすげえ、俺2日続けて武道館行こうから。
ちょっとちょっと
面白いから。
公演間近
ダメ。
いや別に、いや僕的にはいいですけど、ミルクホール的にどうか。
大丈夫でしょう。
だって
理由がだってしょうがないじゃん。
仕事ですからね、
うん、
半分仕事みたいなもんですからね、うん。
ブッチの武道館行きてえのは
絶対。ブッチの生き様を追いかけ
るという、ね、絶対だってチケット売り切れてないでしょ。
いや、わかんないですよ。
あ、そうだ、それで言うの、はい、ごめん、忘れてた、
は
い、俺先週言わなきゃいけなかったんだ。
先週、はいはい、
8月2日の東京ドームにあるイベントがあって。
はあ、もう終わってますかね。
終わっちゃってたんだ。
あら、なんですか。とりあえず行きましょうか。
行く予定なんですよ。
行く予定、
はい、
はい、
まあ、行ったか、行った、
あ、行ってるはずなんですね。
行ってるはずなんです、は
い、
今年一番盛り上がる、自分の一番楽しみなイベントで、で今カオリンが東京ドームのカレンダーから8月2日のことを探そうとしてるんですけども、
ほう、
出てこないんですよ。
なぜですか。
これはね、
はい、
なんか出てきます。8月2日の東京ドームのイベント、なんかあります、気になるのあります。
声ちっちゃくないですか、ちゃんまつさん。大丈夫ですか。何したんですか。
大丈夫ですか。なんかあります。8月2日の東京ドームイベント、
はい、
ないっすよね。
載ってない。何ですかこれは。
公式のホームページに載ってないイベントなんです。
はい、何なんですかこれは。
千元よしこさんに会いに行ってこよう。
あの千元よしこさん、
千元よしこさんとそのボスが来るらしい。
全部言っちゃうことでおなじみの、
ね、全部言わないことでおなじみの
全部言っちゃうと言いながら言わないことでおなじみの
千元よしこさんとそのボス、僕の口からあの名前を出すのもあのボルデモードみたいな感じだから。
ボルデモード、コウと流法。
そうそうだ、言っちゃ名前も言っちゃいけないやつだから。
はい、
そのイベントがあるんです。千元よしこさんの所属する団体のイベントがあるらしい。
団体のね、まあものは異様ですよね、はい、
でちょっとあんまり角が立っちゃうから、
はいはい、
あのどうやら東京ドームの方のホームページからも見れないと。
へえ。
ただ、
はい、
その団体名と日付で検索するとすぐ出てくるんです。
はあ、なるほどね。ハピネスのサイエンスですね。
そうそうそう。これね、はい、行きたいよね、はい、あの人が聞けるらしいんですよ。
潜り込みたいですね。潜り込みたいな。
これちょっと次回しっかりレポートしたいなと思って。
あ、じゃあまさんそれに行くんですね。
行きたいです。
すげえ、潜入捜査じゃないですか。
潜入捜査してきますよ。
メイトリックスじゃないですか。
アンダーカバーとして。
アンダーカバー。アンダーカバーコップ。
アンダーカバーコップとして。いやー、
すげえ。楽しみです、次。じゃあそれは高尾山の山頂で話している予定。
あ、高尾山の山、あ、もう別にここで引っ張ってもしょうがないんだよね。高尾山の山頂ではかなり話してると思う。
話せますよね、
うん、
で、ここでしかできない話ですよね、うんうん、
高尾山の山頂ではその話だけのような気がするんで、
もう高尾山の山頂に行く途中で話しちゃうかもしれない、
ね、ずっと話しきちゃうと、それぐらいやっぱ大川隆法先生に会いたいよね。
ちょっと言っちゃってるじゃないですか。大川
隆法先生、いやいや別に言う変なことじゃないです、会いたい人
です。僕もリスペクト、リスペクトですよ、うん、大川隆法先生ね。だってヘレン・ケラーとかと話そうと思ったら大川隆法先生にお願いしたら一発ですよ。
マジで、
マジですよ。
すげえな。
どうもヘレン・ケラーです。ヘレン・ケラーですって
言って一国道じゃない。
降りてくるんですから。
すごいよね。
手に水が当たって冷たいですね。これが水なんですね。はい、
マイケル・ジャクソンの方が呼んで
る。マイケル・ジャクソンの方が呼んでますからね。ポーンつって
ポーンって言っちゃうんでしょ。
マイケル・ジャクソンです。一緒一緒。ヘレン・ケラーと一緒。
キャラ立てができてない人とかどうするんだろうね。
ねえ、織田信長とかも呼べますからね。
信長とかどうするんだろうね。
織田信長です。
人生50年とか言うのね。
そんな
卑弥呼とかやってもらいたい。
卑
弥呼キャラないよ。卑弥呼キャラないよ。
キャラないっすね、キャラね。
AV 上の卑弥呼で
そっち。マシン AU で渡るの卑弥呼じゃな
くて、あ、そっち。
それだと普通に林原が
見えますからね。でもさ、会いたいね、会いたいね。
会いたい、会いたい、会いたい。龍鳳先生ね。
龍鳳先生とよしこに会ってきます。
レポート楽しみにしております。はい、てなわけで、今回のテーマなんですけれども、はい、先日最新作が発売されたということでですね、あのシリーズを紹介したい、紹介というかお話ししたいと思います、はい、俺たちのドラゴンクエスト1から5。
お、
てんてんてんてんてんてん
てんてんてんてんてんてんてんてんてん。終わっちゃった。終わっちゃった。
大丈夫ですか、大丈夫ですか。これ杉山浩一先生うるさいですから。ジャスラックの理事ですから。
大丈夫でしょう。
大丈夫ですか。こうちゃん聞いてないですか。
こうちゃん聞いてないよ、こんなの。
こうちゃん、養老町の星こうちゃん。寂しい春はごめん
な。いや、もう誰も聞いてないよ、これ。
どうでもいいですね。はい、ドラゴンクエストです。はい。で、我々なんですけども、一応ね、7月29日に、今年の、
うんうんうん、
ドラゴンクエスト11、杉去り士、時を求めてという最新作が、うん、PS4 と 3DS で発売されたわけですよ、
うん
はい、それに当たって、
うん、
まあやっていた方がいいかなってことで、
うんうんうん、
ね、ちょっと以前にもドラクエの話をちょっとしてほしいというリクエストもありましたので、
うん、
なんですけど、ドラクエどの程度してますって話をしたんですけど、あれ、これは意外と、いや、僕は前も言った通りドラクエ1から5までしかやってなくてですね、6やってないですし、5もちょっと途中で投げちゃったぐらいなんで、うん、あんまり話せませんよって話だったんですけど、ちなみにちゃんまつさんはどの辺までやったんですか。
今度新しいのは 11?
今度新しく出るのは11ですね。
多分、
はい、
全部やってんだよね。
やってるんですか。
やってんだけど、
持ってはいるってことですか。
ん、
持ってはいるってことですか。
持ってはいないんだ。やって
やっただけ。
やっただけ。やって、
はいはい、
やってるんだけど、
はい、
方から先は、
はい、
何にも覚えてない。
はい、っていう程度の、
びっくりするぐらい覚えてない。やってるんだよ。
はい、やってるんですね。やったことはやったんですね。
やったことはやった。
はいはい、っていう2人で今回お送りしたいと思うんですけど、ドラクエ1から5。
もうお互い裏覚えたやつね。
裏覚えです。裏覚えのもう記憶のみでほぼ言ってみます。
でもね、1、2、3も、
はい、
ここ2、3年で、
はいはい、
アプリでやり直した。
ああ、なるほどね。そうですよね。
それで覚えてるから。
はい。アイモード版から始まり。
そうそうそうそう。アイモード版だからなんかわかんないけど。
今、まあ、スマホ版も出てますから。
うん、スマホのアプリで、はいはい、なんか安かったんだよね。
一応有料アプリなんですね。
そうそうそう、うん、そうだよ。
まあもうまあいいですけど全然、はい、ちなみにこれドラクエ1から1の発売がですね、1986年5月27日なんですね。だから30年31年前ですか。
ああ、はい、なんかすごい、後々の話でさ、
はい、
なんか実はこうでした、すごいでしょみたいな、
ええ、
話あるけど、俺ね、覚えてんのはね、
はい、
飯田くん家でドラクエ1を誰か、飯田くんちで飯田くんがやって
る。飯田くんちでやるのは飯田くんでしょ、それ。
うん、
それを見て、誰も知らないですよ。はい、
それを見てて、
感染。はい。
で、最後に、
はいはい、
竜王と話すじゃん。
はい、あ、ワンのね。うん、はいはいはい。
で、世界の半分をやるみたいなこと言われるじゃん。
有名なやり取りですね。うん、はい、ありますね。
で、飯田くんは当然、入って押すから、飯田くんは。世界の男だから。
強欲だから、
うん。
世界の半分くれるなら。
うん。で、入ってやったら終わったじゃん。は
い、終わりましたね。
で、二人して。
復活の呪文を教えてくれるんですよ。竜王が。
どうだっけ。で、じゃあ終わって二人して、うん、え、何これ終わりって言って、
はい、
クリアしたっぽいって飯田君も言って、
クリアしてねえよ。
そう。
飛田くん
サッカーやんねって言って、それで2人で外にサッカーしに行った記憶がある。
それが本当のエンディングですね。
うん、だからあれがだからあれがバッドエンディングだっていうことすらもわからないんで、はい、RPG が初めてすぎて、
そもそもロープレイングゲームをちゃんとあの家庭用ファミリーコンピューターで出たのがほぼほぼ初めてですからね、ドラゴンクエストというものが、うん、
っていうのをすごい覚えてて、うん、2、まあその時ってもう小学校低学年だったんだよね、だからわかんなかったんだよ多分。
じゃあ初めてやったドラクエは1ですか。
自分で触ったのは2。
あ、自分で触ったのは2ですか。
うん、
あ、なるほどなるほど。
で2は何度かやってたんだけど、
はい、
復活の呪文が、
はい、
合ってない。
クソ長いんですよ、
うん、
52文字くらいあるんですよね。
途中までやったんだけど、
はいはい、
復活の呪文が合ってないからその前にやり直すでしょ。
ああ、ありますね、
うん、
はい、
でまた新しいの取るじゃん、
いえいえ、
しばらくするんです
、はいはい、
でそれでまたやろうと思ってこの呪文入れたら、
はい、
また違うと。
間違ってると。
そのループに陥って
3歩進んで2歩下がるみたいな、
うん、で、しまいにはなんかその前の、
はい、
その前の復活の呪文合ってたはずなんで、それすらも通らなくなって。
なんでですか。
わかんないわかんないわかんない
それわかんないですね。
わかんなくて、で、あーってなってる時に親にそのノートを捨てられて、もういいやみたいな感じで終わったような記憶がある。
あれやっぱメモとか書いてるとね、親が捨てちゃうんですよね、
うん、
で、ノートとかに書いてるんですけど、ノートの字も汚すぎて、うん、
読めないで、自分で読めないと。
そう、ルとローとか、ヨーとナーとか、うん、なんでこれ間違えんだみたいなとか。
だ、小学校2、3年だったんじゃないかな。
2、3年ですか。
2、3年にね、あの52文字をしっかりノートに書くっていうこと自体がもうすでにハードルが高いんで。
あ、そうそうそうそう、あれ見直さないといけないじゃないですか、うん、書き写すだけでも結構かかります、うん、1分で書き写せないですよ。
無理無理、
ちょっとかかるし。
それ、でね、小4か小5の時に3が出て、
はい、
で2はね、でもなんかね、高橋清永くんっていうのはすげえやってて、
どんどん新キャラ出てきますね。
で、清永くん家でずっとやってんの見てて、
はい、清永くんね、はい、
で、なんか話のね、なんとなく大枠は知ってた、
はいはい、大枠はね、はい、
うん、
はい、
で、2、あれ
2ね、
2最後どうなったんだっけ。2
は最後、ハーゴンを倒して、そしたらあ
の指導が出てくる。
指導が出てきます、
はい、そこはね、見た
中村が出てきます、はい、
高橋くんちで見た、
はい、高橋くんでね。
あ、それ指導は光の玉じゃないと。
それはね、ゾーマとか、
ま、
3のゾーマと混同しますね。
指導は普通に倒せるのか。
指導は会心の一撃とかで結構ゴリ押しすれば勝てます。
でもなんか、
はい、
ラスボスがもう一匹いるっていうのが、
はいはいはい、
すごい新鮮だった気がする。
あ、
当時。
まあでも一応竜王もね、二段あの変身しますから。
あ、そうだったっけ。
竜王はでも竜王自身が竜になるっていうだけですけど、ハーゴンの名前しか出てこなくて、ハーゴン倒してよしクリアしたと思ったら、もう一匹実は裏ボスがいましたよっていうのはあれですよね。2ですね。
そうそうそう。で、はい、3を
僕初めてやったの3なんですよ。
あ、まあそんなもんじゃない。
それこそ僕小学校低学年で、小、小1ぐらいかな、小1か幼稚園か小1ぐらい
で、2月11日で、
あ、それ4の発売です。それ4の発売日で、
3が発売
日、3は2月10日ですね、1988年の2月10日、はい、これもう社会現象みたいなね、あの池袋のビックカメラの大行列とか、いまだにね、ニュースで出てきたりしますけど、カツ揚げとかね。
で、近所のカラコ屋っていうさ、おもちゃ屋で、
うん、
ファミコンのソフト売ってたんだけど、
はい、
だって3のさ、で予約するときに手書きなわけよ。うん、
はいはいはい、
でドラクエ3が欲しいっていうことで、
はいはい、
もう多分1ヶ月ぐらい前にお店の人って言ったら、
はい、ええ、
あ、じゃあこの予約帳に名前と電話番号書いてねって。
予約帳、
はい、うん、でノートよ。
ノートね。
したら俺185番目だったのよ。
わ
ー、と思って。で、その当時あの地域には小学生の男子ほぼ全員がそこにも書いてるわけ。
そういうことですよね。
で、最終的にね、発売日直前に、
はい、
木村くんがね、予約したみたいな
の。木村くん、もう今日だけで3人目ですけど、うん、新キャラ
で、友達の、はい、キム何番だったのみたいな感じで言ったら、
はい、
俺406だって、とか言って、
うわ、ダッセ
ダッセーとか、ダッセーとか言いながら、うちらも186とかだから、
はいはい、
超ダセーわけ。
まあね、
で、カラクラのおばちゃんに初日に何本入んだみたいな交渉とかして、それをやって入ってみないと分かんないみたいな。
ああ、そのおばちゃん自身も、
うん、
まあそうですね、流通が回んないですもんね、
うん
うん。
で、はい、去年10本も入んなかったんだと
思う。185番なのに10本も入んない、
うん、で、そんないつまでたっても呼ばれないじゃん。もう無限地獄だよ。そう、ただたまたま はい、兄貴とかいるやつがなんか、はいはい、それこそなんかちょっと都会に行って仕入れてきちゃったりする
わけ。大行列に並んでね。
そう、
はいはい、
でそこになんかドラクエ3を持ってるやつがいるみたいな感じで、そのあんまり親しくないけどそこの家にみんなで集まって、
うわ力道山の
外国でもね、それに感覚は近かったと思う。
そうっすよね。
でみんなで集まってそれを夜な夜な、はい、夜な夜な毎日か学校終わりに行ってみんなで見てたね、
はい、
で結局俺呼ばれてないもんな、まだカラコヤからドラクエ
3。え、いまだに？え、いまだにこれ30年近く経ってまだ呼ばれてないんですか？まだ呼ばれてない。カラコヤに入んなかったじゃないですか。
カラコヤ潰れちゃったね、その
未だに手に入
らない。いや、なんかね、グズグズになったんだよ。なんかもう割り込みがあったとか。
はい、あははは、まあ当時ね。
で、しかもなんかカラコヤがせこい手段をしてきやがってさ、
はい、
ドラクエ3となんだかわかんないクソゲーをセットで1万1000円で売り出したの
よ。出た、抱き合わせ販売。
おい、これふざけんなよって言って小学生ながらに。
でもそうでもしないと買えないってことですもん
ね。うん。うん、
いや当時抱き合わせ販売も問題になりましたね、いろいろね。
やってたよ。
僕がやり始めた頃っていうのはもう多分4が出てて、
あ、そういう感じな
んだ。1個前の作品だからもう中古屋とかで売ってたんですよ、普通に、
うん、4はね、普通に買えてたみんな。
あ、そうですか、
うん、
4から休日発売になったんですよね。なんかそういう
あと多分最初のさ、ね、ファーストロットの数もものすごく増やしたんだ
と、うん、流通量も多分増やしてますね、4からだと。
3
とにかく地獄
で、
はい、
3までがとにかく自分の中でドラクエすごかったんだなっていう。
自分の中でのドラクエはやっぱ3まで、あ、
まずだって RPG っていう概念がないものの中かで何かをやらせたでしょ、
はいはい、何かをやらされましたね我々は、はい、
で2はそれのパワーアップ版じゃない、はい、
うんうん、
でなんとなく RPG のことも分かってきて、
はいはい、
でもで3になるじゃない、
はい、
で1、2、3になって、で3はほらまたあのオートセーブだから、オートセーブじゃないか、
あのバッテリー
バックアップ、バッテリーバックアップで、ね、要は
復活の呪文とか セーブ
っていう、セーブが初めてできるようになったんだよね。
パスワード式じゃなくなったわけですね、うん、
そうそうそう、
はい、
で、
はい、
一番びっくりしたのは、
はい、
それなら職業が選べるとか、
そうですね、キャラクターメイキングの要素が入りました。
そういうこともそうだけど、僕、
はい、
人的なあれだけど、
はい、
1、2、3と行くに従ってパワーアップ版が発売されてると思ってたのは、
はい、
実は3が1の話の前だったって聞いて、
はい、ね、
あれはびっくりした。
あれね、いや、しかもそれって最後の最後で伏せられてるじゃないですか、うん、ストーリー上。
あれは本
当に勇者ロトの話だよっていう括りで、1、2はなんとなく勇者ロトっていうのがいたんだな、昔いたんだなっていうぐらいの伝説の存在なんだって思ってたら、3は全然関係ないところから、いや、お前は勇者になる、今日から勇者だお前はっつって王様に旅に出させられて、で、まあ、なんかあれ、勇者ロトの話なんかもう忘れてるわけじゃないですか、
うん、3
をやってる時って、
うん、
ずっと忘れてて、で最後の最後に大魔王ゾーマを倒してお城に戻ってきたら、ロトと名乗るがよいみたいな、いやいや、あ、ここみたいな。
あれはね、震えたね。
あれ震えましたね。
ワン、だから3はパワーアップしなきゃいけない、パワーアップはしてんだけど、話は戻すんだっていう。
そうですね、システム的に元あの話はパワーアップしてるんだけど、何百年か前の話になってるっていう、ね。
こんなことをやっていいんだってゲームってと思って、
はい、
価値観がグラグラしたもん。
グラグラ。
これがお話なんだ、ストーリーなんだって思って、
はい、
あれの衝撃に勝てるのってなかなかないよ。
ターン A ガンダムみたいな。時が未来に進むと誰が決めたんだみたいな。
そうね。
ターン A ターン。
ターン A
ターン。ターン A ターン。ターン A ターンですね。だから過去の話だったでしたよみたいなね。
あれは本当びっくり、頭ガツーンってやられたわ。
僕が衝撃だったのドラクエ3で、衝撃だったのは、一応あの公式ガイドブックって攻略本があったんです
よ。はいはいはい。
公式ガイドブックってサモ・バラモスが最後のボスみたいな書かれ方をしてて、
まあそうだね、
バラモス城までの攻略しかないわけですよ。
あ、
でバラモス倒して終わった終わったって思って、
上下巻じゃない、
違うんですよ、
一冊だったっけそれ、
一冊です、
一冊か。
でバラモス倒した後に、実はその後アレフガルドに行きますよっていうのは一切書いてないわけですよ、
うん、
それが秀逸でした
ね。
ネタバラシをしない、
だ当時インターネットもない
から、ないから、
情報規制は簡単だったんで、
うん、そうそう、で情報交換がやっぱ友達とのやり取りしかない、
がないから、
で友達とやってて、で前どこまで行ったみたいな、どこどこで行った、俺ピラミッド進めなくてさ、
そうそう、ピラミッド超無事じゃん、
おあれあれメッセージがあってさみたいな、ボタンの順番に押していくんだよみたいな。俺だから最初やった時ピラミッドで詰まったんですよ。
ピラミッドで大体詰むよ、
うん詰まって、
俺小学校の時 ピラミッドに住んでた記憶はあるけど、
そこで結構長く進めなくて、
でも、ね、高橋くんがちょっと住んでたから、俺高橋くんと一緒にやってる感覚になったのかな。
あはい、だから友達ん家とか行って友達がやってるのを見たりするんですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
見ながら友達はどうやって進んでんだとかいうのを見ながら観戦しながら、
そう
だって普通ロープレとかって一人でやるもんだから別にね、何人かで見たって面白いもんじゃない
です。で時々すげえなんか兄貴とかいるやつのドラクエのデータとかだと、もうレベル51とか超引くぐらい
強かった。引くぐらい強いじゃ
ない、兄貴超やばくねみたいな、
全クリ済みみたいな、
なんのとかあって、はい、それはそう。3はす、まあ、びっくりしたね。
3を貸すとね、途中までやったデータが大体消えて帰って
くる。そうだね、
だからもう絶対3は貸したくなくて、
なんであのいきなり消えるんだよね、何の
いきなり
なリーロリーロリーロみたいな、
ゾゾゾゾゾゾゾゾゾ、移しといても、移すで1個2個消えてもいいように3つともそれにしてても全部消えたりするんですよね、なんかのショックで。
でね、3はものすごいなと思った時に、
はいはいはい、
ファイナルファンタジーが出てきたのかな。
あー、ファイナルファンタジー大体これの、ね、1年後ぐらいから追ってるんですよね。
でしょ、
ドラクエ2とファイナルファンタジー1とか
でね、ファイナルファンタジーの方がね、
1年遅れ出てきますね、
自由度が高いんだよ。
はいはいはいはいはいはいはい、そうですね、で自由度っていうか、はい、
ドラクエでなんかテロと届かないところまでちゃんとやってて、
うん、
はい、それ以来ずっとやっぱりやってるけど、
はい、
昨年末のファイナルファンタジー15まではファイナルファンタジー派でしたね。
え、15まではファイナルファンタジー派、何を転換点にドラクエに戻ってきたんですか。
ファイナルファンタジー
15。あ、15で見切りをつけたってことですか。そしてなぜドラクエに戻ってきたんですか。
で、戻ってきたっていうか、もういいかな、
I'll be back、
ファイナルファンタジーもういいかなっていう、
は
い、
結構引っ張りましたね。
あんま考えてなかったけどね。
僕もう6の時点で満足しましたよ。ファイナルファンタジー6で満足しました。
セブン面白いじゃん。
セブンでだから PS を持ってなくてセガスターンしか持ってなかったから、
セブンだからアプリでできるよ。
そこでもせき止められたんですよ。そこも新たにセブンをやる気にもならないですし、
面白かった面白かった。あ、セブンやり直したもんな、1、2年前に、
はい、
すげえ面白かった。
はい、まあもういいです。6で僕のファイナルファンタジー終わってるんだ
だから、
はい、
ファイナルファンタジーが出てきちゃったから、だから覚えてないんだよ多分、
うん、
4以降。
あー、なるほどね。4、ファイナルファンタジー3とかですか
かな。
ファミコン版、
ファミコン版、ファミコン版、
ファミコン版なら3とかですね。
あ、ずるい、あ、ずるいなと思ったのさ、はい、ドラクエが結局つ、
はい、
なんか会心の一撃で200与えたとか言ってるところに、ファイナルファンタジーシステムは一緒のくせにさ、
はい、
2000とか与えるわけよ。
桁が違います
よね。そう、ただやってる多分作業一緒なんだけど、なんかあの、
はいはいはい、
ただ2000与えてるって強そうじゃん。で当時あれも出てきたし、ドラゴンボールのなんかスカウター概念みたいなのも出てきたから、
はい、
数字が高い方が強いみたいな論みたいなのがあったのよ。
はいはいはい、まあまあそうですね。ドラクエは 3桁なんで、
そう、ドラクエがちょっと茶畜見えちゃったんだよね。
ああ、すげえ、あのだからヤードポンド法とメートル法の違いみたいな
もん、ね、そうそうそうそうそうそう
そうそあれです、尺貫法との違いみたいなもんで、
どっちが偉いとかじゃないんだけど、
ないですけど、ただ単純に数字がでかいから、
からすごいように思えた。
スケール感が、
スケール感が、
スケール感ね。あー、なるほど、
うん、
まあ、それ確かにそれはありますけども、
3面白かったな。3面白くて、3面白
かったっすね。3、いやだからちょっとね、
新曲3はどこがよかった。
とりあえずロトのロトシリーズ1から3まで、
はい、
で言いますと、最初にやったの僕3ですよ、
はいはい、
最初にやったの3で、まあ、とりあえず名前を、勇者の名前は自分の名前をつけて、あの 一体感を得る。
勇気、勇気、
勇気ですね。まあ、僕は普通にあの3文字入るんですけど、
はい、
ちゃんまさん、ちなみに最初の勇者の名前何でしたか。
ちゃんまです、ちゃんま。
あ、ちゃんま、その時点でちゃんまだったんですか。
違うわ、でも普通に本名だったかな。
だって和幸入らないじゃないですか。
和幸
か、か、
和幸だけど自分の目の中では和幸に見えてるみたいな、なんかそういう無理やりの理論だったような気がする。
だから雪の風みたいになっちゃうじゃないですか。
なんかそんな感じだったと。でも多分和幸だった気がする。
あ、そうですか。やっぱ濁点が一文字に数えられちゃうんで、四文字までしか入らないんです
ね。
うん、
あれきついね。
和弘とかも入んないじゃないですか。
入んない。
和弘とか。
うん、
和弘になっちゃいますよね。そこがちょっとやるせなかったんですけど、まあ僕は普通に入ったんで。あとはアベルですね。
何アベル？
アベルって。あれ、あのアニメのドラゴンクエストでがありまして、当時。
アニメのドラゴンクエスト、
アニメのドラゴンクエスト、はい。
徳永が歌ってるやつ。
そうそうそうそう。
ああちょっと見てた、はい、ちょっと見てたけど、これ見てんの恥ずかしいみたいな風潮があったんだよな、なんか。
はいはい。あ、そうっすか。
うん、
はい。
なんかもう小学校高学年でこれ見てんのちょっと恥ずいみたいな、なんかそういうのがあったから、そんなにちゃんと見てなかった。
あ、まあそうですね、シャマさんの年代から言うとそうですよね、うんうん、僕まだあの小学校上がりたてぐらいだったんで全然見てましたけど。
あ、それは全然 OK、はい、全然 OK。
ヤムちゃんみたいな主人公。
そうそうそうそうそうそう。
まあ声だけですけど、はい、それはアベルだったんで、だからみんなアベルだったと思います
よ。あ、そういうことなんだ。
周りのトッポイ連中の勇者はみんなアベル
でした。アベルか、
はい。でまあまあそれでやってまして、まああのピラミッドで詰まったりとかしつつも、まあなんとかゾーマまで行きまして、
うん、
はい、
あ、行ったんだ。
行きました、行きました、ね、頑張って、頑張って行きましたよ。
すごいね。
頑張って行って、で、冒険の書を3つぐらい写しといて、
うん、
で、もうこれは1個ぐらい消えても大丈夫だって思ってたら、うん、ある日ね、テレビの接続工事がなんか来たんですよね、うん、テレビ新しくするかなんか、
うんうん、
で、電気屋さんが来て、じゃあファミコンも繋いだんで、
うん、
まあ適当なソフトで、まあちゃんと繋がったかどうか見てみましょう。
当時あれだよね、UHF で繋げてたもんね。
そうそうそう、後ろのね導線をこう向いて、うん、
あ
ね、やってたんですけど、それで適当なソフトを繋いでやってみましょうって、
うん、
あろうことかそこにファミコンに刺さってたソフトがドラゴンクエスト3だったんです。
うんう
ん、したら一応ね、あれコツがあるじゃないですか。あのうまくあのスタートできるって、ふってふって。
あれ、ね、風問題ね。
風問題。
風問題ね。
あそこのあそこ端子部分のホコリを除去しながら。接触が良くなるように適度な湿り気を与える。あれ職人もいましたね。
でスーって入れるんだよね。
スーっていうか、あのガチャじゃなくて
そうそうそう
サクッて
感じで入れるっていう。
サクッていう感じで入れて、ね、静かにプチってつけたら、
あれはね職人芸だね。
そう、ドラゴンクエスト3っていう。
心を静かにしないとダメなんだよ。そうそう。
適当にやると母ちゃんとか適当にやると大体あのバグっちゃうんで。
ダメダメ。
そうそうそうそう。それで。それでそれを教えてあげたかったんですけど、僕やっぱりあの若造なんで、
まだ若い
衆だもん、小1の7歳6、7歳のガキンチョだったんで、そのやっぱり電気屋さんに意見することができず、で何度かその電気屋さんにチャレンジするわけですよ。あれおかしいな、あれおかしいな、あれおかしいな、
それ言えよ
電気屋の。おいおいおいおい、
エキサイトバイクにしてくれ
て、全然どうでもいい、あの任天堂サッカーとかそう西武ついてないやつやってくれよと思いながら、でもおいおいおい、大人には逆らえんと思いながら、
一番ガチャガチャじゃダメだし、
はい、で何度かやってプシッ、あ、はい、着きました。いや、ありがとうございました。ザザザザザザザザザザ、死のメロディーが流れる中、電気屋さん帰ってきましたね。3つとも全部消えまして。
それだ、電気屋に威力業務妨害で今訴えれるよ、それ。
はい、そこから僕は自分あのテレビへのファミコン接続は全部自分でやるようになりました。う
ん、やったね、やったほうがいい。
電気工作を覚えたのはそこです。
ああ、そう。
そうですね。
なんで電気屋も知らないのだ悪いよな。
ダメですよね、そんなもんね。ちゃんとやっぱり。勉強してほしい、その辺は、
うん、
いっぱいあるだろうに。
あ、そういう、それで何、結局
僕はそこでドラクエ3をもう完全にやる気をなくして、もう他のゲームに行って、だからドラクエ3をちゃんとクリアしたのがスーファミのリメイク版ですになってから、ちゃんとクリアした
のあったような気がすんな、
はい、です。な感じで、まあでも最初のロールプレイングゲームというものの楽しさを教えていただいたのドラクエ3なんで、そっから、1ちょっと遡っていくわけなんですけど、はい、
それもリメイク版の、
それはね、ファミコン版です。で1あ2は僕買って持ってたんですけど、
うん、
1はね友達が持ってたんですよ、
うん、
あの 50m 先に住んでた寿司屋の住野くんっていう、
あ、住野がね、
住野くんが、はい、
うん、住野が持ってた、うん、
で借りてやって、
うん、
で一応まあ竜王も倒しの、うん、はい、でクリアしまして、はい、でまあ1は普通にクリアしたんですけど、2がまた難しかったですね、やっぱね、
2ね、
2クソ難しかったですね。あ、クソ難しいんですけど、あれですよ、2といえばあれがあるじゃないですか、復活の呪文問題で、
うん、
あれ例の有名なやつ、復活の呪文、
幽帝宮王、あ、なんか裏技みたいな
ですね、幽帝宮王、キムコウ、堀井雄二、鳥山明、ペペペペペペペペペ、
ジャンプ放送局で
それ、
そうそうそう、
それで始めると勇者
めっちゃ強いんだっけ、
レベル48から始まる、勇者モヨモト、
モヨモトが、
モヨモト、
モヨモトで行けば行ける、
要はちっちゃいようですよ、モヨモト、はい、モヨモトで始めて、で、途中でスケさんと、
うん、
スケさんと誰だっけ、マリティンだっけ、うん、なんかあの仲間にして、
うん、
でそれで進めてましたね、うん、
まあまあまあいいんじゃないの、
モヨモトクソ強いんで、
うん、
もう完全にレベル30いくつでクリアできるゲームを48まで上げてるんで、でこのゲームのロベシアの最高レベルが50なんですよね、
宝団の白い鷹みたいな感じでしょ、 ベルセルクでいうとこの白い鷹みたいな感じでしょ、もう圧倒的に強いってやつでしょ、
圧倒的
グリフィスみたいなもんでしょ、
グリフィスみたいなもんですよ、
うん、
もうそれゴッドハンドになってる、
うん、
なってる
グリフィス、ゴッドハンドとしてもスタートするみたいなもんでしょ
まあまあ
ドラクエ2号、
そうですね、強くてニューゲームですよ、
ああそれは強い、ま、それは強いわ、
ええ、でもまあゲームバランス自体がちょっとおかしかったね、難しかったねゲーム自体、
うん、
まあ結構大変でしたけど、
あれ最後四天王みたいな出てこなかった、
あ出てきますね、ギガンテスとかね、
あパズスとかさ、
ギガンテス、パズス、ベリアル、
そうそう、で、そうだ
覚えてる、でハーゴン、はい、
高橋くんちでやってる時になんか
高橋くん、はい、
タワー塔登んじゃん、
登りますね、
でそのパズスとかベリアルとかあの辺が、
はいはい、
ランダムなのか、
あ
絶対出てくるのかってのは分かんねえから、
あただの雑魚なのか、
うん、
ボス中ボスな
のか、でも出てくるとすげえ強えし、
すげー強
い、出てこないっていう説もあるのよ、なんか
出てこない、
出てこないって言っててもそこそこいたの、
あそこそこ
ということは何かしらこ、はい、なあるんだろう理由がって言って、はい、ですげえ緊張感の中、
はいはい、
初めてシドのとこまで行くっていう時に、
はいはいはい、
に、
はい、
で7、8人いたのかな、
7、8人、はい、
そのみんなで見ながら、
はいはい、
で誰かがちょっと物音出した瞬間にパズスくんだよ、
はい、ああ、
すげえ綺麗んだ、
いやいやいやいや、それはもうシステム上
出るようになってる、高橋くんすげえ綺麗んの、
おい
お前今音出したろとか言って、
関係ないよって教えてやりたいんですけど、
本当マジごめんって言って、その
パズスは一番めんどくさいですからね、
知らないの、はい、知らないことに対してなんかいじめとかが起きてたからね、
はい、あいつザラキしてきますからね、ザラキしてきてメガンテもするから、
情報が少なすぎて喧嘩になってるからね。
そうっすよね。真相誰も知らないわけですから、ね。
真相。そうそうそう。
そう。あれもロンダルキアの洞窟も、あのなんかもうすげえだだ広いところにあのクソほど落とし穴あるとこあるじゃないですか。
ある。
あれも、な堀雄二はもともとずっと右手をつきながら壁沿いに行けば抜けられるよっていうメッセージをどっかに入れようとして忘れてたっつって、それをどっかに入れとけばあんなに言われること
はなかった、ね、いやでもね2のあの適度というか、はい、ちょっとハードル高すぎるぐらいの難しさみたいなのもすごい良かったんだと思うよ、うん、
あ今にして思えば、
うん、
あまあでもそういう難しさからも記憶には残りますからね、
うん
うん、はい、そんな感じでとりあえず3、1、2ときまして、次に来るのが4なわけですが、この辺りで後半に続きたいと思います。
はいはい。